イズ中期の幸せ漢方。さて、漢方薬をテーマにお届けしています中期の幸せ漢方。今日は中期堂薬局薬剤師の新見幸子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、中期先生は東京出張ということで。
はい、そうなんです。
新見先生、若干緊張気味で、
はい、もう心臓が飛び出そうです。
大丈夫です。今まで出たことを見たことはありません。
今日ね、中期先生の放送ね、はい、楽しみにしてくださっていた方にはちょっと申し訳ありません。
とんでもございません。
よろしくお願いいたします。
とんでもないです。こちらこそよろしくお願いいたします。さて、新見先生、今日はテーマが、はい、夏の湿疹と漢方の塗り薬、
はい、
ということで、
はい、
冬は結構その、はい、まあ、乾燥して痒いとか、
はい、
まあ、夏は逆に今度は汗が、
そうですね、
という形で、はい、その季節によってその湿疹の出方とか、はい、また対処方法も変わってくるのではないかなと思うんですけれども、
はい、
まずは夏の湿疹についてでは、
はい、
はい、お話しください。
はい、夏はですね、今のお店の方にもたくさん子どもの方、それからちょっとふくよかな方、
うん、
汗をかきやすい方がお肌のお悩みで来られます、
はい、
でそれ以外にも更年期に差し掛かってきた女性の方ですね、はい、ホルモンの状態が乱れまして、うん、でお肌って一番外側の最初の砦なんですけれども、はい、そこの抵抗力が落ちてしまったために出る湿疹ということもあります。
今日はですね、はい、スタジオ女性陣が、はい、約2名おりますが、
はい、
一瞬ガクッとしましたね。更年期でなるパターン、は
い、抵抗力が落ちてまいります。
うわ、要するに砦の部分、
はい、
一番外側のこの皮膚の部分というのが、
はい、
まずはこの刺激を受けやすい、はい、ということなんでしょうか。
はい、そうなんです。
お子さんとか、
はい、
ふくよかな方は、まあ、どちらかというと本当汗をかかれるから、
ね、
ということもあるでしょうけど、
はい、
やっぱり更年期の女性というのはちょっと意外な感じがしましたね。
そうですね、うん、もう多く悩まれている方いらっしゃいます。
はい、まあ、お店の方にもたくさんそういうお客様いらっしゃってる、はい、ということですね。
はい、で原因は一番多いのはやはり汗なんですね。で汗をかきますと皮膚の表面が湿ってしまってバリア機能が弱くなってしまう、うん、そこで菌が繁殖すると汗腺を塞いでしまって炎症が起こってしまい痒みが起こったり、はい、赤みを帯びたり、うん、ということが始まりきっかけになったりします、うん、で汗をかかれたらすぐにシャワーで落としていただいたり、ちょっとタオルで、濡れタオルで拭っていただいたりという対処をしていただくこと、あとはお洋服を木綿にしていただいて汗を吸っていただくと、まずは少し改善されていきます。
あ、そうですか。でもそれ以外にこう露出している部分っていうとどうしても夏は多いですよね。
そうですね、そういった場合にはお肌を、お肌は弱酸性がとても好きなんですね、うん、この弱酸性の状態が保たれているとバリア機能がきちんと働きますので、うん、そのための植物性のエキスなんかを外でもいつでもシュッシュッと振っていただくと菌の繁殖も防げます、
うん、
そして弱酸性に保たれますので、うん、思春期のニキビのお子さんなんかもアクネ菌も抑えてくれるという植物性のエキスがあります。
あ、そうですか、
はい、
ですか、まあ、お薬までいかなくても、
はい、
まずは汗をきちっと出たものを拭いてあげる、
はい、
でさらにそれを、まあ、予防するためにも、はい、シュッシュと、
はい、
シュッシュ
としていただくと、
はい、随分これでも改善されることがある。
はい、あります。で、あとは湿疹の出る場所が一部である場合ですと、例えばですね、首の後ろとか、 決まったところに夏になると出るんよっていう方は、例えば枕カバーの柔軟剤、冬はそこまで汗をかかないので、刺激がなくても、夏汗をたくさんかきますと、その柔軟剤が溶け出して皮膚を刺激することがあります。なのでちょっと気になられている方は柔軟剤をちょっとやめてみてください。
ということは枕カバーだけでなく、肌に直接つけるようなものとかは、特に柔軟剤をちょっとやめてみるというのも一つの方法である、
そうですね。なんか柔らかいしいい香りがするので、
最近特にものすごくいい香りいっぱいありますよね。
楽しいんですけどね、でもちょっとひどい時は控えてみられると改善することがあります。
それはなんとなくわかるような気がしてきました、ついつい香りと柔らかさに惹かれてしまいますけれども、それだけではないと、いうことですね。
そうなんです、
じゃあお洗濯した時っていうのは本当にもうあの洗剤で洗って、天日で干す、それだけな感じですかね。
それだけな感じがいいです。ちょっと一度やってみられると、もしかするとっていうことがありますので。
なるほどね、何が原因かが少しも分かると、自分でもそこをじゃあ、避けようかなっていうふうにもなってきますね。いろいろなこう予防策というのはあるもんですね。
あとは、子どもたちに多いんですけど、背中とかあと太ももの裏に汗もがよく出る子が多いんですけど、それはランドセルの背中いつも
わかります、
汗だくになりますね。で裏洗えないので、ちょっと夏場だけでもタオル1枚挟んだり、それを変えるだけとか、あとは制服で長い時間椅子に座ってると、ここに汗が溜まりますね。
太ももの裏ですね、
溜まりますね、なので、この時もタオルを敷いていただいて、それをまめに変えていただいたり、制服は洗っていただく。
夏の制服大変ですよ。
大変です。
速乾性はありますけど、毎日洗うとなると結構大変ですよね。
そうですね、
学校から帰ってきて、脱ぎなさい、洗います、干しますみたいな、
ちょっとひどい時だけでも、していただくとちょっと変わってくるかなと思います。
でも先生おっしゃるようにランドセルすごくわかります、重たいし、暑いですよね。
暑い、そうなんです。
そこに汗が溜まって帰ってきてました、夏なんか特に、ポロシャツが、制服だったりする小学校とか多いですけどね、ポロシャツびっちょりですよね。
そうなんですよね。だから肩のところとか背中のところが出やすいですね。
気をつけてあげていただきたいですね。さて、そして塗り薬が漢方にはあるということなんですが、先ほどのようにいろいろとやってみたけれども、やっぱりちょっと、痒みが収まらないとか、どうやら湿疹がちょっとエスカレートするんだけどというような場合、漢方の塗り薬、どんなものがありますでしょうか。
先ほどご紹介しました、
シュッシュですね、
シュッシュですシュッシュと、それからシュッシュの後に、これは胃腸派のエキスと、それから、シダの堆積物を抽出したものが、合わさっていますので、お口に入っても目に入れても全然大丈夫なものですので、敏感な目の周りに出た湿疹とかお口の周りとか、そういうところでも全然シュッシュしていただいて大丈夫です。
胃腸派と、
ヘゴというシダの堆積物からの抽出したエキスです。
これをシュッシュすると、随分と痒みも緩和されてくると。
それからあとは、以前にもご紹介させていただいたことがあると思いますが、じゃがいものでんぷんと牡蠣の殻をすりつぶして粉にしたものに、メントールというちょっとスッとするものとチンク油が合わさった、このホノザルベという、塗り薬です
、
油が浮いていてちょっと最初は2層になっていますので、使うときには、綿棒で 綿棒でも何でもいいです。
匂いが、
匂いが、
はい、はい、なんか
懐かしい、
どっかで嗅いだ匂いですけど先生、
はい、絵の具みたいな匂いがします。子供にいつも絵の具って言われます。
本当ですね、
はい、白絵の具です。あの格好は、
はい、
はい、これをくるくる混ぜて、
はい、
このように混ぜていただいて、で、はい、
で
こんな感じ
で綿棒につけて、
はい、つけて、お肌につけていただきますと、
ちょうど今日はあの、はい、ディレクターのしょこたんがかゆいかゆいがあるというので、はい、早速つけさせていただいております。はい、
ちょっと白っぽくなるんですけど、うん、このサラサラしたものが、うん、
ベタベタはしなくて、はい、サラサラしてつけ心地はいい感じ、ザラッとしてる、
うん、でこれがあの熱を取ってくれて、うん、かゆみを取ってくれ、汗をかいた時にあの吸収してくれます。
なるほどね、はい、じゃがいものでんぷん、はい、以前もご紹介いただきましたけれども、はい、それと牡蠣の殻すごい組み合わせですよね。
すごいですね、はい、天然のもので、
じゃがいものでんぷんがこういう形で、
はい、
生きてくるとは
、はい、
ですからこれも少々口に入っても、
そうですね、うん、はい、あのお口の周りとか、あと、うん、水いぼ、うん、あの夏にプールに入ると、うん、もらって帰られる、
う
ん
う
ん、経験終わりだと思うんですけど、うん、あれあの病院に行くとこうピンセットで取らない、うん、取ったり、あとはサリチル酸のテープで溶かしたり、うん、いろんな方法がありますが、うん、これでも綺麗に取ることができました。はい、我が子で実験です。取ってもらうとその日に終わって、傷が枯れれば終わりという早い段階で治るんですけど、うん、やっぱり痛かったり怖かったりということがあるので、これを持っていただいて、ちょっとつけ方、はい、ポコッとあの
粒のとこ、こんもりとね、
はい、持っていただいて、うん、あのそのまま寝ていただくと、うん、中から出たあのウイルスの入った水をこれが吸着してくれて、うん、で次第に枯れてきて、うーん、1週間から2週間ぐらいで綺麗にな
くなりました。そうなんですね、はい、いや
こんなこともできます。
すごい、天然のものですから、
はい、
ね、いろいろな活用法がありますね、
はいはい、
でも本当懐かしい匂いがしてびっくりしたんですけど確かに絵の具ですね、
はい、はい、絵の具です。
こういう形で漢方にも、はい、あの塗り薬、はい、そしてあのシュッシュと、ね、
はい、
吹きかけるスプレーなどもあるということで、
はい、
はい、
傷がですね、うん、かき壊した傷があると、うん、ちょっとこれだけでは足りなくって、うん、シコンの入った軟膏ですとか、うん、そういうものをここにプラスしていくと、うん、傷の治りも早くなり、またかゆみも抑えながら、うん、直していくということもできます。
うーん、ね、はい、様々な症状によって、はい、その組み合わせ方といいますか、
はい、
それもできてくるということですね、はい、
ただちょっと気をつけていただきたいのが、うん、あのデコボコの湿疹ができた時に、うん、その中からこう色のついた汁が出たりとか、そういう状況になりますと、あの感染症の疑いがありますので、その時には病院にちょっと、はい、かかっていただいた方がよろしいかなと思います。
はい、その辺りの見分け方、
はい、
きちっと、
はい、
あの 見定めていただきたいですね。
はい、
はい、でもこれからやはり夏、ね、はい、本番を迎えると、
はい、
さらにね、その湿疹で困られる方も多いでしょうし、
はい、
う
ん、まずあのお店に来られた時にお聞きするのが、うん、今はあの外側からのケアをご紹介しましたけれども、うん、実は内側からの原因にも目を向けていきます、
うん、
それで、お食事、運動、睡眠、それから排便をお聞きします。
はい、必ずあの中気道に行くとですね、
はい、
排便は
必ずつきます。
つきものですね、
はい、あのお肌は腸の裏返しともいうふうに言われてまして、腸に汚れが溜まっているとあの出やすいんですね、お肌に。なので、 まずそこがうまくいっているかどうかっていうのをお聞きしながら、であとはお肌を作っていく材料がきちんと取れてるかなっていうところをお食事で聞かせていただきます。
お肌を作れる材料って例えば
例えば、和食が一番おすすめです。で、あの夏になりますとやっぱり冷たいもの、アイスクリームとか食べたくなりますね、ジュースとか。でやっぱり糖分が、あのお砂糖が良くないので、かゆみがひどい時はちょっと抑えていただくとか、はい、あとはあの夏でも乾いてカサカサになってしまわれる方っていうのは、うん、粉物をちょっと抑えていただくといいです。あ、
小麦粉だったりとかですか、
はいはい、麺類とか麺類、パン類をちょっとご飯に変えていただくと、例えば朝食いつもパンなんだけど、そこをちょっとご飯とお味噌汁に変えていただく、うん、っていうことだけでも変わってきます。
お肌のカサカサと粉物が、
はい、
リンクしてるんですね、はい、
そうなんです。乾きやすくなってしまいます。
小麦粉が、
はい、粉は水分を入れないと、
うん、混ざり合わない
使えないですね、はい、ですね、うん、で、そういう場合には体の水分を
持ってっちゃう、
はい、なのでちょっとあの覚えておいていただくと、はい、いいかなと思います。
なるほどね、はい、あの本当小麦粉ってで便利、
便利ですね、
とても便利で、あの手軽にも食べられる、はい、あの食品としてパン、
はい、
ね、先ほどおっしゃったおうどん、
はい、
おそうめんもそうですし、
はいはい、
ね、まあ、スパゲッティ、
そうですね、
これからも麺類って大活躍する季節ですよね。
そう、夏は特にね、さらっと食べれますし、
そうで朝ちょっともう暑くて、
はい、
なんか食欲がないなという時、ちょっとこのぐらいのパンだけだったら食べれるかもとか、
はい、
そこですね、
そこなんです、はい、ちょっと注意していただけると、ご飯に変えていただけると良くなる。
よく分かりましてね、小麦粉は粉だから水を持っていく、はい、だから体の水分持ってっちゃう、
はい、
いやもう溶けて加工されてるからいいのかなと思ったら、そうじゃないんですね。
そうなんです
ね、はい、さらにそこに水分を必要とするわけですね、
はい、
うわ枯れるわけですねもう粉もん大好きですよね。
ね、美味しいですもんね。でもちょっとそういう時だけ、
はいはい、じゃあ例えばあの広島でお好み焼きを食べる時は、
はい、
あのちょっとそばかうどんは控えて、
はい、あ、
ね、野菜玉にするとか、はい、
野菜をねしっかりとっていただくといいです、
はい、で野菜ダブルぐらいで食べていただくのがいいかもしれないですね、
はいはい、
そうですか。やっぱ食生活もきちんとしてないと、はい、
とっても大事ですね、
お肌に、
はい、
ね、
はい、
やはりあの甘いもの大好き、
はい、
ね、女性特にそうだと思いますよ ね、
すね、はい、
プラスそこに更年期がプラスされてしまうと、
はい、
さらにお肌がにダメージを、うん、与えてしまうということも今日はよくわかりました
ね、はい、はい、で、あの食材でねちょっと取られたらいいものっていうのが、
はい、ぜひ教えてください、はい、
腸にいいものですね、うん、お聞きになられたことあると思いますが、うん、孫は優しいっていう頭文字で、
はい、孫は優しい、どこかで聞いたことあります、
は
い、
ありますか、孫の間はお豆、
はい、
豆類ですね、で5はごまとか、はい、ナッツ類、いろんなくるみとかアーモンドとか、
うんうん、ナッツね、
はい、で和はわかめなどの海藻ですね、ですね、
はい、
矢は分かりになりますよね、
野菜の矢ですね、
はいはい、野菜の矢です、はいはい、それからさは
砂糖のさって言いたいですね
そうですね、残念ながらお魚のさ、
そうですね、
はい、でしは
椎茸、
はい、
菌類、
はいはい、そうです、あのキノコ類ですね、うん、で、いはさつまいもなどの芋類です。
孫は優しい。はい、
そうですね、はい。これ実家に帰りましたら、うん、父が壁に書いて貼ってました。
それは本当にあの先生とこのお子さんたちが優しいから本当に孫は優しいんじゃないですか。
違います。はい、なんか書いて、はい、貼ってましたね、お魚とか。
孫は優しい、
はい。
帰って早速今日冷蔵庫に入りたいと思いますねえ、でもこうやって見てみますと、
はい、
まあ、本当どれが欠けたとしてもきっと成り立たないんじゃないかなというような食材ですね、
はい、そうですね、
よくあの1日に何品目以上取りましょうとか30品目とか言われますけれども、 そうですね、はい、ねえ、まあ、それができないにしてもこれだけでも7品目、
はい、
ね、十分、
はい、
ですよね、
はい、あとはお野菜の種類を今シーズンのものを取っていただいたり、いろいろ種類を足していただけると、うん、なんとか
いけそうですね、はいはい、やっぱこういうものを毎日取っていると、はい、腸もきっと綺麗になってくる、
綺麗になりますが、うん、あの便秘薬なんかをずっとこう常用されている方はちょっとあの温めたりとかっていう漢方が必要になってくるかなと思います、うん、
なるほどね、
はい、
じゃあやっぱり腸のご自身の状態によっては、
はい、
あのそれをまたプラスアルファで加えていくということが、はい、必要のようですね、
はい、
はい、孫は優しい、はい、そして小麦粉には気をつけろという小麦粉は水分を持っていくっていう
そうなんです
その他何か先生ありますか。
そうですね、はい、例えばアトピーさんなんかが夏になると、うん、ひどくなってしまうということがあると思いますが、はい、あまりにももうひどくなってしまった時には、うん、恐れずにステロイドなどを処方していただいて、うん、一旦その収めるっていうことが必要なこともあります、うん、で、お肌っていうのはなかなかこう、お店にご相談でお電話をいただいたりっていう時に判断がとても難しいんですね、はい、ですね、なのでちょっとそのお肌の状態を実際にお店の方にお越しいただいて見せていただけると、うん、あ今こういう状態だからともうちょっとだねとか、うん、こういう状況だと病院の方へっていうふうに、ん、判断ができますの で、ね、ぜひ漢方薬局の方へ、うん、お肌を見せにご本人様にお越しいただければなというふうに思っています、う
ん、はい、わかりました、はい、まあ、一番ね、はい、肌っていうのはとりあえず見える部分ですので、
はい、
見て判断が、ね、うん、できるということもありますので、
はい、
ね、なかなか、はい、内臓だとねなかなか、はい、大変ですけれども、
はい、
見ていただくことができますから、そうですね、そこでまずは、ね、どのようにした方がいいかというのを一緒にご相談いただけていいですね、
はい、
はい、分かりました、はい、はい、今日は夏の湿疹と漢方の塗り薬について、はい、お話をいただきました。地域の幸せ漢方は地域道薬局薬剤師新見幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。